聖書を拝読いたします。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマテアのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。
本日のメッセージ、他人の目が気になる方へ、中西牧師にお願いいたします。
おはようございます。今日もご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。久しぶりの賛美を聞かせていただきました。聖歌隊をはじめいろいろとこう飛沫感染のリスクがまだある段階ではそういうのは自粛していただいていることになっているわけですが、ありがたいことにピアノとバイオリンは飛沫感染のリスクがほとんどないので、こういう時に賛美をしていただくことは実に慰めになり、また先ほどの陶器国屋というのは大正時代の関東大震災の時に作られた歌なんですね。折り返しのところで見よう我が十字架に立てりというようなことがあるんですけれども、いろんな困難試練があったとしても十字架は輝いている、そこに立ちましょうというような励ましのメッセージを含んだ聖歌であるわけです。聞くことができまして大変嬉しく感謝しております。さて今日は他人の目、人の目が気になる方へという題をつけましたが、これは以前ご相談を受けた質問そのものであるんですね。私は人の目が気になって仕方がないと、どう思われているのか不安ですと、挨拶をしても無視されている、そうするとずっと何か私が悪いことしたかと思って心配になって仕方がないんです。で聖書にはそういうこの気にしてしまうことからの答えというか、そういうのがあるでしょうかと何人かの方々から尋ねられてきたわけですね。で私はこう答えました。あなたは人のことが気になるとおっしゃってますと、考えてみればしかし気にしない、全く気にしないという人はちょっと困りものです。人に迷惑かけても何とも思わないというような人がいたとしたら、それは旗迷惑なことで、気にすることは悪いことでもないわけですね。でも周りのことを気にしすぎたならばやっぱりノイローゼになってしまう。そう考えてくるとやはりどう考えたらいいのかというのが出てきますよね。でアドバイスですがと言って私は言ったのは、気にする人を限定してくださいと言ったんですね。気にしなくていい人がいます。しかし気にすべき人は人生には必ずいるわけです。だから全く気にしないんじゃなくて、それがいいんじゃなくて、気にすべき人を限定したらいい。じゃあどんな人を限定するんですか。それはあなたのことを親身に心配してくれる人です。誠実な友となってあなたのことをいつも考えてくれる、あなたの側に立って考えてくれる人、その人のことは気にすべきです。そう言いました。 で今日出てくる人物は、アリマタイのヨセフという、まあ、先週のちょうど続きのところであるわけです。国会議員なんですね。すごい立場です。何かにキリストに出会って惹かれたんだと思います。説教を聞いたのかもわからない。心の中に信仰というものを持っていたわけです。持ってはいましたけれども、当初は人の目を気にして信仰を隠していたんですね。やがて信仰を表明してキリストに従っていくという、そういう言い方になるわけです。そのあたりのところ、今日はまあ大きく2つ話したいと思います。では一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をいたします。こうした2020年のコロナの感染の不安の中にはありますけれども、予想さえしなかったこのような世界的な疫病、こういうものに心を奪われ、また不安な思いにとらわれてしまいます。しかしリスク対策は気をつけつつも、すべてを支配し、また解決を持っていらっしゃるあなたを信頼して共に歩む幸いを思いまして、心から感謝します。どうぞお一人お一人と共に今日の御言葉を祝福し、また励ましとなり力となりますように。見てに委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それでは2つお話をすると言いました。1つ目はですね、なぜアリマタイのヨセフは信仰を表明できなかったのかということなんですね。後である箇所を開ければすぐ分かるんですが、アリマタイのヨセフは国会議員、有力な議員でした。何かの理由でキリストに惹かれて信仰を持ったようなんですが、それを表明することをためらっていたんですね。その理由が出てきますね。38節、その後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタイのヨセフが、と出てきます。つまりユダヤ人を恐れていたために信仰を表明できなかった。ユダヤ人って誰のことですか。それは彼にとっては国会議員ですから、投票で選ばれる。そうすると投票してくれる民衆のことですね。日本でも昔も今も変わらないでしょ。国会議員が選挙になると一人一人市民に握手をして、まあ、気にしますよね。アリマタイのヨセフもユダヤ人を恐れてというときには、自分の関わっている世界の中で自分に投票してくれるであろう、そういう人々のことを考えると、おいそれと信仰を表明したらどうなるかということが心配で表明できなかった。確かにですね、民衆のことが気になるというのは当然のことだと思うんですよ。しかしこの民衆というのは、これほど当てにならないものはない。例えて言えば、イエス様がエルサレムに入城されたときに、民衆は歓喜を持って城の葉っぱでですね、王がおいでになったって言って、もう歓喜して迎えたんですね。しかしその5日後、その同じ民衆がキリストを十字架につけろって言ったんです。口々に叫んだんです。そんな表現するんです。打算があるから、都合がいい、都合が悪い、そういうことになると、この方は正しいとか正しくないとかではなくて、自分にとって都合がいい、都合が悪い、 打算によってコロコロと変わってしまうわけです。民衆は ですから、ヨセも本来気にすべきでない人たちを恐れたために、なかなか信仰の表明はできなかったというのが聖書の記述であるわけですね。この恐れというものはですね、クリスチャンも少数派、まあ、世界で言えば最大の信徒数がいるキリスト教徒ではあるんですけれども、日本ではやはり数少ない。ですからそういう恐れのために信仰を表明できないということはよくあることです。私自身も、育った環境は全くクリスチャンのいない世界でしたので、洗礼を受けたことも両親にも家族にも言えなかった、言わなかった。どう言われるか、受験生であるし、お前何考えてるというようなことになる。まあ、そういうこともあるので、この恐れっていうのはよくわかるわけです。しかしその彼がですね、38節の最後のところを見ると、アリマタイのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。弟子たちは逃げてるんですよ。あの弟子たちがですよ。だのに恐れていたはずのアリマタイのヨセフがピラト総督のもとに行って、イエス・キリスト様のご遺体を引き取らせていただきたいと思います。ということは、お前はこのキリストの弟子かとなりますよね。何が降って湧いてくるか分かりますね。国会議員ですよ。そう考えたら思い切った行動なんです。どうしてそう なれたんでしょうか。それを次に見たいと思うんですね。勇気を持って信仰表明に出た理由ですね。ここだけでちょっと分かりにくいので、マルコの福音書というところを開けていただけますか。今ヨハネの福音書ですが、一つ手前はルカ、そのもう一つ前がマルコ、15章の43節、104ページになりますね。マルコの福音書の15章の43節お読みしますと、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。特に最後の言葉ですね。彼は神の国を待ち望んでいた。神の国とは、死後に罪の許しを得た者だけが行ける天国のことですね。それを彼は待ち望んでいた。あのメッセージの冒頭で、気にすべき人と気にすべきでない人の選別をした方がいいって言いましたね。気にすべき人っていうのは親身に心配してくれる人ですね。まあ一言で言えば、あなたは私を真に愛してくれる人のことですよね。アリマタイのヨセフは当然いろんな不安、恐れいうものがあったわけですけれども、最終的に行動の基準を決定したのは、自分はいつかこの人生を終える、終えたときに死んで 後に神の国、天国に良しとして受け入れてくださるお方は誰なのか。いや、さらに言えば、この私のために自ら罪人として身代わりの裁きを受け、十字架にかかってくださるキリスト、私のために身代わりの死を遂げてくださる方、その方のことを気にすべきだ。人生でどんなに多くの人のことを考え、出会い、また話をするか計り知れません。そんな中において気にすべきでない人と気にすべき人がいるんですよね。ノイローゼになっちゃうというのは、どんな人のことも心配で心配で、何と言ってるか、どう思ってるかいうことばかりが気になるわけですが、気にすべき人はいる。この気にすべき人をアリマタイのヨセフはキリストの中に見出したんです。このお方を抜きにしては私は天国に行けない。このお方を抜きにして私のために死んでくれるお方はいない。身代わりの裁きを受けてくださるほど愛してくださるお方はいない。そう判断したときに、この方を裏切るべきではない。この方を私は最も気にすべきお方なのだ。キリストの愛、キリストの犠牲、キリストの技、これを思ったときに他の弟子が見捨ててしまった、そんな中にはあったけれども、アリマタのヨセフはピラトのもとに行ったんですね。閣下、私が引き取らせていただきます。おお、お前は国会議員で有力な議員ではないか。はい。でも今日は私は国会議員としてではなくて、キリストのしもべとして来ました。どうぞ引き取らせてください。そういうことでしょうね。愛に感じたときに、やっぱり人は行動を決定していくんだと思います。今からちょうど7年前に北海道湧別町といっても皆さんわからないと思うんですが、あの北海道のオホーツク海、稚内の近くなんですが、オホーツク海に面した湧別町という小さな漁村があるんですね。で、2013年の3月にその地方に豪雪が降ってきた時があったんですね。で、そこで岡田さんというお父さんが児童センターにいる自分の娘9歳の女の子、まあ、夏音ちゃんっていうようですが、夏の音楽、夏音ちゃんお迎えにお父さんは車を走らせてたんです。まだちらちら雪、まあ、北海道のことですから、雪が降るのは3月当然ありますね。ものともせずに雪で迎えの中を迎えに行ったんですね。そして、まあ、夏音ちゃんを引き取りまして、ちょうど帰宅中に雪がドーッとドカ雪が降ってきたんですよ。あっという間に車が動けない、そして立ち往生してしまったんですね。北海道の雪は慣れているはずの岡田さんですけれども、見たこともないほどの雪の量、そしていつの間にか自分の周りには雪によって壁ができてしまっているの。前一歩も進めない。このままだとエンジンストップになってしまって、凍え死んでしまうと。 ということを考えた岡田さんは、車のドアを開けまして、その夏音ちゃんと一緒に近くの農家の倉庫まで、まあ力を尽くして歩いていったんです。雪の中歩くっていうのもエネルギーがいりますよね。やっとたどり着いた倉庫が鍵がかかってたんです。開けられない。しかし戻るにも戻れない。雪はどんどん積もっていく。もう車も見えない。そこで岡田さんはどうすることもできない中で、その倉庫の近くの木の根元で佇んでたんですね。寒さで凍える、まあ、夏音ちゃんのことを心配して、一人娘ですから、お父さんはジャンパーを脱いで夏音ちゃんを覆って、その上をお父さんがこうって決心して、雪が止まるまでは娘をかばうということで、お父さんが覆いのようにしておったんですね。雪は止まらなかったんですね。10時間辛抱したんですよね。翌朝午前7時に警察官が2人を発見したときには、夏音ちゃんは凍傷にはなっておりましたが、助かりましたが、覆いかぶさるようにして守っていたお父さんはもう死んでいたんですね。2013年の話ですから、皆さんもああ知ってるという人もいるかもしれません。夏音ちゃんは悲しみの中でインタビューに答えているんですね。お父さんが亡くなったことはとても寂しい、とても悲しい。でも私のために犠牲になってくれたお父さんを誇りに思います。これからのことはお父さんの愛を感じて心に刻んで生きていきたい、そう思いますと言って、けなげなインタビューに答えた談話が載せられているんですね。9歳で、今7年前のことを考えた16歳ですか、まだ高校生、どんな人生を歩むのかなと思いもしますけれど、きっとお父さんのことは忘れずに、お父さんの愛を忘れずに生きてるんだと思うんですね。夏音ちゃんにとってお父さんが私を守ってくれたということは一生忘れないことだと思います。そして彼女の人生をも決定していくような愛であったと思うんですよ。それを思えばね、アリマタイのヨセフは最終的にイエス・キリストという方が私にとってどんなお方であるかということが深く理解できたんです。神の国を待ち望んでいた自分、そしてその神の国に連れて行ってくださるのは、自らその必要もなかったにもかかわらず、神の位をかなぐり捨てて人となり、自分のような罪人のために身代わりの裁きを受けてくださったイエス・キリスト、このお方しかいない、このお方のことは第一に気にすべきだ、そう思ったときに勇気が出てきたんでしょう。アリマテのヨセフが勇気を振るって、このマルコ伝の15章の43節では勇気を出してと書いてあります。値打ちのある勇気ですよね。これ確かに我々もですね、初めからね、日本のような国で強い信仰を持つっていう人はまずいないんではないかなと思うんですよ。 それぞれの職場があり、環境があり、世間体もあり、立場もあるでしょう。でそういう時に、アリマテのヨセフの当初を取った恐れてっていうのはよくよくわかる。私もわかる。しかし彼を動かしたのは、突き動かしたのはイエス・キリストこそ、私を愛し、私のために死に、私を天国に連れて行ってくださる唯一の方。そう思った時に彼は行動を決したんですね。我々もアリマテのヨセフのような、まあ立場に似たようなところを通る時があると思います。そんな時に勇気を出して行動していくっていうことが求められてるんじゃないかなと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日はアリマテのヨセフの心の葛藤と、また行動の決定の基準について共に学びをいたしました。彼もまた我々と同じように民衆ユダヤ人を恐れて自らのことを表明できないでいた彼でありましたけれども、最終的に神の国を待ち望んでいた彼が、ひょっとして弟子たちが見捨てたことが契機になったのかもわからない。その理由はわかりませんが、しかしいずれにしてもこのイエス様を最も気にすべきお方と判断したことだけは事実です。私たちもそれぞれ持ち場立場において理解をしてくれる、信仰をよかったなと言ってくれる人もそう多くはない世界に生きています。時には反対があったり、無理解であったり、とんでもないことをしたかのように思われてしまう時もなきにしもあらずです。けれども神様、アリマテのヨセフがそうであったように、私どももまたあなたご自身がどのようなお方であるのかを深く顧みて、良き行動を決定していくことができるように、どうぞお一人お一人を励まし導いてくださるように、尊い救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。